高だよと。けど悩んでる人々とはね、そういう気持ちないんです。そういう余裕もないよ。結局大切なのは知識を得ることよりも減ることあること。頭の知識じゃなくて心の持ち方です。まあ聖霊に満たされていたイエス様の弟子たちとはイエス様の謙虚さに預かるようになりました。イエス様は聖霊に満たされたお方として次のように言われました。私は心優しく心を減ることだっている。鳩の特徴は、まあ、もちろん僕調べていないけど、研究者が調べたんです。反応がないんですって。まあ、タンチュウはもちろん甘くない、非常に苦いものです。苦さと争いと誇りとは、まあ、人間の性質です。ハトはちょっと違う。ミュウは謙虚さ、温和によって特徴をつけられている。なんと多くの人生は誇りの単純によって破壊されたことでしょうか。鳩の謙虚さはいかに現れるなのでしょうか。あなたは間違ったことをしたと気がついたならば、そのことをすぐ正直に告白すべきです。最近言ったことを許して、言わなかった方がよかったと。あなたに対して批判的な態度を取った。深く考えもせずにあなたのことについて話してしまった。ごめんと言うべきなのではないでしょうか。我々人間は何を聞くと、やっぱりその例えば話されたことだけについて考えるんです。どうして話したのかわからない。そうすれば多くの場合は見と違いなのではないでしょうか。まあ謝れば損しません。この世の人々とはもちろんみんなもう笑い話じゃないか、負けですよ。嘘、損しない。必ず祝福されます。光を運ぶ天使たちの頭はどうして悪魔になったなのでしょうか。頭を下げたくないと決めてしまったからです。自分の傲慢さを認めたくないと思っているからです。イエス様は前に話したように、大伝注意書の中で、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、そうしなければ絶対ダメ。そうすれば魂に安らぎがきます。魂の安らぎを全然知らない人々とは一体どういう人々なのでしょうか。絶対に許さんと思う人々です。数えられないほどいっぱいいます。許しません。あれだけ絶対に許しません。けど相手の人は大体平気なんです。そうすると自分自身のためにすることでしょう。精神的な自殺だよ。意味のないこと。許した方がマシです。結局減ることあれば、主の前に沈まれば、魂に安らぎが来るとここで約束されています。イエス様は心の優しい方でしたし、けど決して弱い方ではなかったのです。それまでのいわゆる弟子たちは本当の弟子になってもらいたいということが、まあ、主の関心事でした。イエス様は 見足跡に踏み従ってくる人たちを欲していました。これはいかに可能だったなのでしょうか。聖霊に満たされた時、彼らは傲慢さ、地球追求や闘争心から解放されてしまったのです。聖霊に満たされる前に彼らは結局偉くなりたい、自分のことについてしか考えられなかったんです。けど後で彼らは自分のために何にも欲しくなってしまった。聖霊に満たされたからです。聖霊に満たされた人々と共に生活することとは本当に楽しみです、喜びです。自分は正しいと思い込んでいる人と一緒に生活することとは地獄です。人の心はいかにして変えられるなのでしょうか。聖霊に満たされることによってのみです。人間はいくら決心してああしようこうしようと思ってもうまくいきません。聖霊に満たされている人とは第4番目になりますけど、イエス様の喜んでする覚悟を経験します。まあ、別の言葉で言いますと、あらゆる主の願いを喜んで満たすことは聖霊によって満たされている人の特徴であります。主にだけ使えることを喜んでする覚悟、主の合図に応じて即座に行う忠順、主がなされたいと思っていることを行いたいという切なる願い、これは我々の生活の特徴でもなければならない。詩篇の作者の予言は、まあ、次のような主の告白であります。詩篇の40篇の7節と8節です。866ページです。詩篇の40篇の7節と8節です。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。まあ、これは我々の骨格でもあるなのでしょうか。我々の心からの叫びなのでしょうか。私たちは心から望んで主の御心を行いたいと願っているなのでしょうか。けどこのことは一体どうして可能となるなのでしょう。聖霊が我々を満たすと、私たちは何があっても御心だけがなさるようにという切なる願いによって満たされるようになります。主よ、たとえどんなことがあろうとも御心が成就されますようにと思うようになります。使徒行伝8章には、まあ、聖霊に満たされた一人の弟子ピリポについて書かれています。8章の26節、立って行きなさい。27節、そこで彼は立って出かけた。まあ、これは素早い集中です。29節、御霊がピリポに近寄って、あの場所と一緒に行けなさいと言われた。そこで30節、ピリポは走っていった。まあ、これは一人の人間に明らかにされたもので、父なる神の御心を応じるイエス様の覚悟です。まあ、その前の使徒行伝6章の3節と5節によると、このピリポは 精霊に満たされていたと記されています。まあ、これは結局彼の用いられた秘訣でした。だからピリポはすぐに立ち上がって出かける備えができていたのです。それですから彼は人間的に見るならば愚かと思われることを喜んで躊々に行ったのです。すなわちどこへ行くのか分からずに行動しました。それですからピリポは主がなされたいことだけを行いたいという切なる願いを持っていたのです。ご存知のようにこのピリポとはサマリアという地方でイエス様のことを紹介して、そして毎日大勢の人々は、まあ、聞く耳を持っていたから導かれ救われたんです。けどある日このサマリアの伝道ちょっとやめなさい、アガノ行けなさい。アガノだって誰もいないでしょう、おかしいじゃないか、もったいない、あのサマリアの王政のことを考えれば。けど彼は従いました。まあ皆さんご存知です、一人のアフリカ人アガノで出会ったんです。一人だけだよ。けどこの一人は導かれ救われ、アフリカへ帰ってイエス様のことを紹介しました。結果として数えられない多くの教会は北アフリカでできるようになったんです。結局主に従いますと祝福されます。ピリポはそれを全然知らなかったんです。彼は一人のためと思っただけなんですけど、まあ一人だけでもいいじゃないかと。全部分かったならばもしかすると傲慢になったかもしれない。主はうまく隠しだった。まあ終わりに、次の問いが登場してきます。私たちは聖霊に満たされるために何をしなくちゃならないなのか。パウロは次のように証しすることができました。コリント第一の手紙2章4節、私の言葉は御霊と力の現れでしたと。御霊に満たされた生活の秘訣は一体何なのでしょうか。主イエス様は父なる神の御心に完全に従いました。私の思いではなく御心だけがなるように。イエス様はね、意見を語りませんでした。多くの教会は意見を語らないと聖霊に満たされていないと言います。とんでもない話。イエス様は父の御手にある従順な器でした。その態度は常に次のようなものだったのです。父よ、私はここにいます、どうかあなたのご自由になさってください。私はこの世この地上でただあなたの御心だけが行われますように何でもいたします。まあイエス様がこの態度を取りになられたから、聖霊は大いなることをなすことができたのです。前に読めましたルカ伝3章21節によると、イエス様が祈っておられると聖霊がイエス様の上に下ったと確証されています。まあそれを考えると、言えることとは祈りこそ聖霊に満たされるための前提である。ご春節の時集まった120人は祈った祈った結果として、主の前に静まった結果として彼らは聖霊に満たされたのです。その少し後で、まあ、4章の31節になりますけども、使徒行伝、祈りの答えとして弟子たちがまだ新しく聖霊に満たされたのです。いわゆる聖霊のバプテスマとは一回限りのものです。聖霊の宿になったものはいつまでも聖霊の宿です。救われた人はいつまでも救われている。永遠の命をいただいた者は 永遠の命をもっと失わ